We are the creation Lord of Life. Internet Radio. Okiraku Channel. Produced by Jinsei Joe Shouju.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく美香です。よろしくお願いします
いやいや、美香さん、ありがとうございます。今日ね、
はい、
ピッカリさんがですね、
はい、
この度、卒業されて
はい
じゃあそんなこと、
残念なことに、はい、
いや、それではなくてですね、
はい、
まあ、ピッカリちゃんをこう相方としてはピカちゃんもレギュラーなんですけども、
はい、
もう美香さんもこう、ね、ピッカリさんと同期で、
そうですね、
ね、はい、5年目ということでミュージックで、
はい、
はい、今東京のベーシックコースの主催をやっていただいたりですね、
はい、
今年の東京の極楽セミナーで受付をやっていただいた
り、はい、
うん、してますので、直接会った方も結構多いんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、はい、お会いしてます。
もう東京は、ミカ、
東京はミカ
痛みは
ミカ、はい、
痛みってちっちゃいですよね比べて痛みってわけにいかないんです
けど、いえいえいえ、
いやいや、本当ね、ね、ピッカリさんミカさん、ピッカリさんミカさんという形で、
はい、
当面やらせていただいて、
はい、
またガイドの方々もこれから出てくると思うのでね、
はい、
その時はバトンを渡していただきながら、こう皆さんでワイワイとですね、
はい、
やっていきたいなと思うのでよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、
8月に東京ベーシックコースで、これが第6回ですよね。
そうですね、あれ5回でしたか。
5回でしたか、
はい、
はい、8月31日、
8月31日です。
はい、ちょっと軽く教えていただいていいでしょうか。ベーシックコースとは一体何ぞやというところを。
はい、
はい、
まあ、2時間の枠の中でやってるんですけれども、
はい、
まあ、前半1時間ぐらいは、ちょっと私のちょっと体験のお話だとかその辺をさせていただいて、
はい、
であと後半はまあ皆さんでいろいろディスカッションしたり、うん、あとは質問を受付したりとか、うん、あとはいろんなワークのやり方をまあお教えしたりとか、そんな感じの流れで、で後半はもう本当に音前と、うん、あと鑑賞ですね、
はい、
でなかなか皆さんやっぱりこう一人でやってらっしゃると、その感覚的なものなんで、
う
ん、
そりゃそうだね、
うん、なかなかちょっとこうつかみづらいとこがあると思いますので、
はい、
後半はもうそれメインでも重視で実践の場としてやらせていただいてます。
なるほど、
はい、
今回のベーシックコース参加した方、ほらなんかもういきなり鑑賞で首なし人間に。
ああ、そうなんですよ、
あれ驚きますよね、
もうとっても嬉しかったんですけど、
うん、
ね、そんな経験をされる方今回初めてだったんで、
はい、
セミナー中にっていうのは。
ああ、なるほど、そういうのね、こうなんだろう、一人じゃあれな時にこうみんなと集まってね、
はい、
一つはね、そういう会場でやるっていうのはこの逃げ場がないじゃないですか。
そうですね、
うん、ちょっとこの気持ちがフラフラして、なんか集中できないやっていう人もですね、みんなでこう一緒にやるとですね、
はい、
自我というのはもう諦めが早いですからですね、それはやんなきゃいけないってなると思うんですけど、普段こう作用しないこのなんか集中力というかね、
はい、
あとそういう全体的なこう意識みたいなのがありましてですね、
はい、
ドーンとね、もう行っちゃうとこ行っちゃうっていう人もいるんでね、ぜひですね、東京ベーシックコース、なかなか集まってこういう関連浄化の勉強会やるっていうのはないので、
はい、
ぜひ貴重な機会なんで、渋谷でしたですよね。
渋谷の方でやってます。
そうですね、
はい、
この番組の下にリンク、貼らせていただきますので、はい、今参加者募集中という形なので、
はい、
ぜひこれをお聞きの皆様、8月31日はぜひ、渋谷でですね、みんなでワイワイと勉強会に参加していただければなと思います。
はい、お待ちしております。
はい、
はい、
それとですね、前回の番組にクレームが入りましてですね、
はい、
ウサギより人間の方が早いなんてね 私が言ったそうなんですけど、しかり言っておりました。
言ってましたね。
はい、でね、なんとですね、ノウサギはですね、
はい、
時速70キロ
70キロですか。
70キロで走るそうですね。
は
あ。人間は37キロが最速だということで、
はい、
全く追いつかないとということで、ウサギ業界の皆様、
はい、
大変失礼いたしました。はい、ということで、
はい、
いつもどうぞよろしくお付き合いください。本日は涼子さんからいただきましたご質問です。お願いいたします。
はい。どうしても許せない人がいます。他人は汗鏡をやれば楽になるのはわかるのですが、どうしてもやる気が起きません。このまま放っておいたら本当の自分に会えないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
相手に感じるのは自分の一側面である。
はい
ね、なんか言うねんというぐらいね言っておりますけども、これ関連浄化の大原則なんですね。
はい、
でこの原則っていうのを本当に腑に落としていただくには、
はい、
もうこれやっぱり実際に体験していただくしかない。
そうです ね、
浄化をやっていただくしかないんですね。
はい、
はい、なるほど、そういうことですか、了解です、なんてね、自我がですね、
はい、
素直に受け入れることはまずはない。
はい、
ね、自我の願望っていうのは周りの人間をどうやってね、
はい、
思い通りにコントロールしてやろうか、
はい、
ね、もう基本的願望っていうのはね、認められたい、
はい、
称賛されたい、
はい、
愛されたい、
はい、
ですよね。
それだけですね。
それだけなんや、
本当にもう大元はもうそれだけですね。
ですよね、
本当に、はい、
だからですね、この否定される、
はい、
批判される、
はい、
嫌われる、
はい、
無視される、
はい、
地獄行きでしょ
うもうたまらないですよね。
それはまとめて地獄へ行けでしょう。
はい、
ね、それぐらいその自我っていうのはね、
はい、
そういう承認の欲求っていうのは強いんですね。
はい、
ですからストレスを与えられた相手を許すなんてね、
はい、
自我にとってはもう屈服と一緒、
到底できません
なんかいいですね、美香さん力強い言葉ね、
はい、
ですからね、その美香さんが言うように、この涼子さんがね、
はい、
やる気が起きなくてもこれは当たり前の話なんですね。
そうですね、
うん、でもですね、このまま放っておいたら、
はい、
本当の自分に会えないんでしょうかということなんですけどもね、
うんうん、
まずですね、そもそもこの自我がですね、
はい、
本当の自分に出会うっていうことは、
うん、
これできないんですね。
はい、
ああこれが本当の自分なんやっていうことはありえない、
はい
ね、もし私が本当の自分に出会ったとしたら、
はい、
それは私とあなたの二元の世界じゃないですか、
はい
ね、お久しぶり儲かってまっかいやぼちぼちでんなこれやったらもうもろ人間業界ですよね。
そうですね、
うん、ですもこの人間業界の私とあなたっていう世界ではなくてですね、
はい、
それを通り越えたものなんですけども、でも、はい、人生上昇塾でもですね、本当の自分に出会う旅とかね、
はい、
本当の自分へ帰る旅なんてね、いうことを言ってるわけなんですけどもね、
はい、
まあ、これは美香さんもよく言うんですけど、方便、
はい
ね、そもそも真理なんてものはこの言葉にできるようなもんではない、
はい、
でも言葉にしなきゃ何も分かんないということで、
はい、
まあ、表現として近いものをこう選んで使ってるっていうことなんですね、
はい、
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよっていうことになるんですけども、
はい、
以前人間業界はパラドックスの世界だ、
はい、
なんていうお話をしたんですけど、覚えていらっしゃいますでしょうか。
はい、はい、覚えております、
ね、パラドックス、
はい
ね、逆説とかね、
はい、
割と難しい言葉になるんですけどもですね、分かりやすく言うとですね、
はい、
この人間業界は鏡の世界、
はい、
鏡の世界であるっていうことなんですね、
はい、
ですから、外の世界に平和を求めるとどうなるのか、
うん、はい、
どうでしょうか。
外の世界に平和を求めると、
うん、平和運動をやると
逆説ですから、それは平和ではないってことですよね。
そうそうそうそうそう。
はい。
必ず争いが起こるんですね。
はい。
うん、ですからその平和だ平和だ平和にしなきゃいけないっていう運動とそのアンチというものが必ず生まれるから、
はい、
必ずそこでぶつかっちゃうわけですよ。
はい。
うん、ですから人類はもう何千年何万年という歴史があって、
はい、
みんな平和を願っているんですけども、
はい、
ね、戦争がなくなる気配なんてね、
そうですね、
今のところこれっぽっちもない。
はい。
うん、なぜそういうことになってしまうのかと言いますと、
はい、
この全てはですね、自分の中に内在しているから。
はい、
はい、自分の中にあるものを外の世界に求めるとどうなるのか。
はい。
先ほど申しましたけど、青い鳥っていう童話があるじゃないですか。
はい、ありますね。
チルチルとミチルってやつですけども、
はい、
ね、2人の兄弟が青い鳥を探しに森の中入ってきますよね。
はい。
でもどれだけ探しても全く見つからない。
はい。
で2人してヘトヘトになって家に帰ってくる。
はい。
すると
家におりましたと、そういうお話ですよね。
ですよね。
はい。
鳥かごの中に青い鳥おったやんという。うん、ですからこの童話はこの最も大切なものは、
はい、
最も身近なところにあるんだよ、
うん、
っていう教えなんですね。
はい。
で我々人間がやっているドラマっていうのも、
はい、
これと同じ。
はい、
はい、実は我々が見ている世界っていうのは、はい、素粒子が作り出した点描画のようなものであって、
はい、
全く何もないんですよ。
はい。
ここ大事です。
はい。
全く何もない。
はい。
ないものはない。
はい。
はい。何にもないところに何かを探しに行くと一体どうなるのかというと、当然ながらですね、
うん、
そんなものはここにはありませんよ、
はい、
という現実がやってくるんですね。
はい。
ですから幸せを求めると、
うん、一緒に不幸せがやってくるということですね。
ですから先ほど言いました通り、平和を求めると、
平和を求めると、
うん、
平和、あら、平和の逆は不幸ですか。
平和は戦争ですよね。
はい、うん、
戦争が起こり、
はい、
愛を求めると愛がない、
はい、
という現実がやってくる。
はい。
うん、ですからちゃんとですね、現実というものが宇宙の法則を教えてくれてるんですね。
うん、そうですね。
うん、せやけどもエゴのエネルギーっていうのは強烈なんですよね。
はい。
ですから足立のおっさんがなんやかんや言うてるけども、
はい、
自分だけはうまくいくんじゃないか、
はい、
瞑想すれば願望実現するんじゃないか、
はい、
なんてね、エゴっていうのを考えるわけですよ。うん、我々は、自分の中にあるものを外の世界という鏡に映し出して実は感じている、
はい、
自分の中を感じてるんですね。
はい。
ですからよくあの子供たちがバカというやつがバカなんやでってねよく大阪で言うとアホ言いますけどもね、
はい、
バカっていうやつがバカなんだっていう、まあ喧嘩してるじゃないですか。でもこれはね、全くその通りなんですよ。
うん、そうですね。
うん、バカっていうやつがバカなんです。
はい。
ですから、前回あの足立さんは邪気が強いんでね、私が取ってあげましょうかってね、日田さんに言われたっていう話しましたけどもね、はい、その邪気、そうそうそう、その邪気というのは、
はい、
それを感じた人の中にあるんですよ。
そうですね、その通りだと思います。
そうなんですよ。だからいや結構ですってお断りしたんですけどね、
はい、
あと足立さんって愛のない人ですよねなんてね、言われることもあるんですけどもね、それもその人の愛のない部分が、
はい、
私に映ってるんですよ。
うん、
ですよね。
そうですね。はい。うん、
ですからその人が愛の条件付けっていうのを関連浄化で手放していただいて、
はい、
そういう自分がいるんだなってことを認めるとですね、
はい、
愛のない足立という人間も同時に消えてしまう。
はい。
ですよね。
そうですね。
うん、だから、はい、自分が変われば現実が変わるっていうのは、まあこういう仕組みになっているわけですよ。
はい。
うん、ね、外には何にもない、全部自分の中のものが、
うん、
外に映し出されているだけなんだという。
はい、
はい、ですから人の数だけエゴがあるんじゃないんですね。
はい。
うん、エゴっていうのはたった一つしかない、
うん、
自分の中にあるものが全てです。
はい。
ですから我々は自分のエゴを外の世界に映し出してそれを感じている。
はい。
ですから他人に感じるエゴは、
はい、
全て自分のエゴ。
はい。
いかがでしょうか。
は はい、もう大原則ですねもう何も申すことはございません。
そうなんですか。リカさんはもう5年目に入られても皆さんあのガイドされていますけども、谷川坂上っていうものに初めて出会った時ってどうでした？
もうそれも私もやりたくなくてしょうがなかったですね。
ああそう、やっぱり、
もうまず相手をこう見なきゃいけないじゃないですか。あの相手を見るというよりも
そうね、
相手に感じるところを見る作業がまず嫌で、
できたら考えたくないですもんね。
考えたくないですね、
うん、そりゃそうだ、う
ん、はい。
ほんでもう仕方ないからやるって感じになっていくわけですか。
そうですね、やっぱり嫌なのでどうしてもまたそこに戻ってきてしまうんで、
同じ技術がやってくるわけですよね、ま
あ、そうなんですよ。
はいはいはい、
はい、そうするともうやるしかないんですね。
で実際やってみると、
実際やってみるとそれがまた不思議とだんだんとこう気にならなくなってくるんですね、相手が。はい、それが分かってくると、
うん、
もうその他人は合わせ鏡っていうのはもう全然もうやっててもそのこう嫌な気持ちとかそういうものは起こってこなくなるので、
うん、
スムーズにやっぱりできるようになってきますね、だんだん。
そうですね、うんうん、それからまだあの美香さんのよう先ほどの話のようにまだ関連浄化ワークと出会ったちょっとしか経ってないという人は結構多いですよね。
そうですね、
うん、あの塾の方に毎月新しい方が入ってきていただいているので、
はい、
うん、ですから、美香さんもこのやっぱり嫌だった、
はい、
うん、なんなもん許したないしそんなことのことを人を考えたくもないわっていうね。
そうですね、
うん、でもそこを超えていただくと、
はい、
そうするとね、あやっぱりもう外の世界って鏡なんだなっていうね、
うん、
やってやっと腑に落ちるってやつですよね。
そうですね、はい、
うん、だからね、この相手を非難したり批判したりね、
うん、
するっていうのはね、このね自分に向かって唾を吐いている、
はい、
と全く同じことなんですね、
はい、
うん、ですから、批判したり非難したりしても全然すっきりしないでしょ。
そうですね、
後味悪うって感じじゃないですか。
しますね、そういう感じが ね、
イライラモヤモヤって結構残るじゃないですか。でね、吐いた唾っていうのはねまたねいずれね自分に戻ってきますからね、
はい、
鏡ですから、
はい、
ぜひご注意いただきたいなと思います。
はい、
はい、さてですね、今回いただいた涼子さんへのアドバイスなんですけども、
はい、
まあ、許す許さないっていうのはね、
はい、
もうこの涼子さんにお任せするしかないんですけどもですね、
はい、
結局のところ許せない相手は自分である、
はい、
ということですよね。
そうですね、
うん、ですから自分を否定し自分を憎む、
はい、
ということはよく言いますけど一人エセン、
はい、
ね、自分で自分の首をギュウギュウ締めてね、
はい、
バンバン鞭を打ってるわけですから、それは相当ダメージ大きいですよ。
そうですね、
苦しいじゃないですか。
苦しいです
ね、相手をどれだけ憎もうがですよ、
うん、
憎んでる相手は自分の中にいる相手ですから、
はい、
ね、当の相手は涼しい顔してるわけじゃないですか、
はい、
だから鏡に映る自分を憎んだとしてもですね、自我にとっては苦しみ損、
はい、
うん、何にも得るものがない、はい、誰かを許せないっていうことはですね、はい、自分と他人というこの二元の世界をですね、
はい、
そこにどっしり腰を据えることになるんですね。
はい、
ですよね。
そうですね、
ですからね、この旅自体も当然停滞することになるわけです。
はい、
はい、ああもうそこまで言うんだったら分かりましたよ、もう相手を許すことにしますっていう人は結構いるんですけども、
ええ、
でもねそれでは終わらないんですね。
そうですね、
なぜなというとこの許せない相手から、
はい、
許した相手にラベルが変わっただけなんですよ、
はい、
あいつ許せなかったけど今許したよみたいなね、
ええ、
ラベルのすげ替えをしただけで、
はい、
うん、何も変わんない、
はい、
そもそも許すという行為はですね、
はい、
エゴなんですよ。
はい、
愛するもね、
はい、
で本当の許しっていうのは相手を許す許さないっていうんじゃなくてですね、すべてのエゴは自分の中に内在している、
はい、
ということをすっかり認めるっていうことなんですね、
はい、
これが本当の許しです。
はい、
はい、ですから個人的に誰かを許すっていうんじゃないですね。
そうですね、許そうと思っても許せないですよね、うん、やっぱり
結局のところね、
結局のところは、
うん、まあ許そうかなってもう許した許したって言ってもね、
はい、
またその人と出会ったらね、
はい、
復活でし
そうですね、う
ん、だから何にもならないんですよ、
うん、もしくはこうなんかあの、うんうん、相手が変わるだけで、うん、ゾンビのように同じような人が現れるんですよね。
そうなのよ
不思議と、
うん、ですから外はただの鏡で何にもないからね、
うん、
自分が変わらない限りですよ。例えば沖縄から北海道へ引っ越してしたともね、
はい、
会社を変えてもね、
そうですね、
例えば奥さんを変えてもね、
はい、
もうねもう外の世界をね何ぼすげ変えても全く同じ人が現れる、
うん
うん、もう体験済みですよね。
体験済みです。
私ももうすっかりそればっかりに追い込められた、
はい、
追い込められてですね、
うん、ゾンビのように本当に同じような人が現れるんですよね。
そうそうそう、だからね人間関係を良くしようっていうのはね、うん、結局のところ自分との関係を良くしなきゃダメなわけですよ。
はい、
自己規定している、
はい、
ジャッジしている、
はい、
自分じゃないものになろうとしている、
はい、
だから自分関係めちゃくちゃ悪いじゃないですか。
そうですね、だから自分に向かってこっちに来るなってこう言ってるだけなんですよね。
その通りです。だからねどこへ行っても自分がここに存在している限り、
はい、
うん、ゾンビのように現れるとね、
はい、
いうことですのでですね、
はい、
まあ外の世界に感じるものは全て自分の中にあるという感覚、
はい、
これがね悟りなんですよ。
はい、そうなんですね、
うん、だから皆さんも、ね、女性の方愛という言葉好きですけども、
うん
うん、外の世界の感じるものは全部自分の中にあるんだよということを、その感覚自体が愛なんですね。
そうなんですか、
うん、そうなんですよ、
はい、
うん、ですから仏性って愛じゃないですか、
はい、
禅で言うね、
はい、
うん、それは全てを包み込んでるから、
うん
うん、特定の人間を愛したり愛さなかったりではない、あれは愛情というエゴの感情ですからね、
はい、
愛っていうのはそのままっていうことですね、
うん、
全て自分なんだって常にその感覚の中で生きるということです。
はい、
はい、そういうことがですね心底腑に落ちるとですね、
はい、
もう誰かを非難したりね、
うん、
相手を変えようなんてね、
うんうん、
そういう気持ちは起こらなくなる。
はい、
はい、ですから涼子さんもせっかくねこの観念浄化というツールに出会っているわけですので、自分をジャッジしている観念を手放していただき、
はい、
ストレスのない人生を楽しんでいただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。